皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝はオレンジハウス社長の中戸川豊さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、オレンジハウス社長の中戸川豊さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。中戸川さんは昭和40年のお生まれで、静岡市のご出身です。成蹊大学をご卒業後、大手不動産会社などで勤務されました。その後静岡に帰り、平成7年にリフォーム会社のオレンジハウスを起業。現在では新築、リフォーム、店舗の内装など業務領域を増やしています。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、中戸川さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
今お聞きしていますと、昭和40年の生まれということで、はい、まだ40代の
顔は50代ってよく言われるんですけど一応まだ40代です、
はい、そうですね、はい、まあこれ人生、これからビジネス人生も含めてですね、はい、これから一番やりがいのある時期に差し掛かっているということでしょうかね。静岡市のご出身。
そうです、静岡のですね、幸町というところで生まれまして。
真ん中ですね、
はい、
もともと御家業っていうのはお父さんが何かやってられた。
そうですね、祖父が昭和の二十数年に起業しまして、トタンとかですね、銅の屋根を売る商売をしておりました。
なるほど、
はい、
だから今おやりになっているオレンジハウスとは全く無縁ではないわけですよね。
そうですね、もともとが母体はそっち中の方から、まあ、分離して起業したという形になりますね、はい、
子供さんの頃っていうと、まあ、小中高等学校の頃ですね、はい、なんか特別にその入れ込んだこととか遊んだこととか、そんなことあるんでしょうか。
どうなんでしょうね、あまり勉強もしませんでしたし、かといって不良でもありませんでしたので、まあ、普通の学生というかでしたですね。
スポーツなんかで、
まあ、弓道とかですね、いろいろやりましたけども、じゃあ特別なんか優れていたということではないですね。
拝見してるとなんかその多分有名なスポーツ選手ではなかろうかっていうのは感じ受けるんですけれども、そういうわけではない。
学生時代は逆に痩せてまして、55キロぐらいでして、うん、今より20キロぐらい、少なかったですね。ですから別の人間になってしまいましたですね。
静岡市の幸町生まれということで、静岡の街中、まあ、その頃はそれほど今みたいな都市化が進んでるってわけじゃないんですけれども、街の中で育ったって、私なんか田舎の育ちだもんですからね、
はい、
街の中で育った子供さんっていうのはどういう生活を送ったのかっていつも私は不思議に思うんですけどね、どういうことをやっておられたんですかね。
そうですね、まあ、小学校時代から学校をサボって映画見に行っちゃうとかですね伊勢丹のところでパターゴルフで遊んだりとかですね、どうなんですかね、そんなこともやってましたね。混ぜてたんでしょうね、小学生時代
って
。
いわゆる町っ子って言うんですけどね。
そういう感じだと思います、はい、
ほら田舎ですから田んぼでですね、はい、魚取ったり、まあね、いろんな小動物をいただいたり、はい、 山歩きやったりなんかそんなことですけど、ちょっと違うっていう感じがしますね。
そうですね、
イメージとしては洗練された子どもさんたちじゃなかろうかっていう。
ただですね、やっぱり田町も近かったので、安倍川の河川敷もありましたので、まあ、正月以外にも凧をあげてましたし、まあ、ずっと野球だとかね、三角ベースとかやってましたから、そういう面では、町もあればですね、田舎もあればという形で、両方楽しませていただいたのかなという気がします。
大学が成蹊大学ということですけど、はい、まあ、私どものイメージでするとですね、はい、まあ、年代がはるかに違うわけですけれども、はい、2回りぐらい違うんですけれども、はい、成蹊大学っていうとお坊ちゃん学校って言いますかね、豊かな、
はい、
お宅のお子さんたちが行く、はい、真面目なね、
はい、
学校だっていうふうに大学だっていうふうに記憶があるんですけど、はい、どうなんでしょうか。
受験しましたらですね、そこしか受からなかったっていうのが実態でして、全然その入りましたらですね、私がいてはならないような感じだったので戸惑いましたですね、
うん、まあ、そんなこともないと思うので、両家の指定っていうかね、はい、そういう方が非常に多いということで、はい、まあそこに佐藤先生っていたかな、三佐藤っていう有名な、その先生行政法の先生ですけどね、はい、よくお話をさせていただきましたけれど、学部は、
経済学部です。はい、
で大学時代はやっぱり学生生活を謳歌してたっていうか、楽しんでたっていうか。
そうですね、おかげさまでですね、いい学生でございまして、もう大学の1年目から5年行くことが決まってしまいましてそこからですね働かざるを得なくなってしまったというのが現状ですね。一応卒業はできましたけども、
バイトやってみたいなことやってた、
まあ、バイトというかもうサラリーマンやってましたね、スーツを着て。
そういうこと可能だったんですか。
まあ、週にですね1日2日行くだけでいいという形になってしまいましたもんですから、そうするともうやることがないのでもう、まあ、働くしかないっていうとこですね。でずっと働いてました。
その頃からもう両立てって言いますかね、はい、そういうことができるっていうのは大変、まあ、器用って言いますかね、
はい、
なかなかそのうまく時間のやりくりとかね、
はい、
生活態度をねうまくこう整えることができたっていう、はい、特異な才能があったんでしょうかね。
いや本当に経済的にですね、やっぱりその学生時代は何とかしなきゃいけないというのがありましたので、やっぱり働かなきゃいけなかったのとですね、やっぱり学生時代に思い描いてたその大学の授業というのとですね、やっぱり早く社会に出たかったと思いがありまして、そこのギャップがありまして、逆に働く方が面白かったですね、うん。
それが今の会社のネーミングっていうか名前につながってるオレンジハウスっていうところですか、はい、うん。で大学をまあ一応さっき5年でおっしゃいましたけれども、はい、まあ、別に今は5年なんて全然珍しくないんですけども、はい、その卒業されてその同じ会社で継続してと。
いや、それ違うんです。違います。実は、学生時代ですね、当時バブルだったので、お給料いただけるのは不動産屋さんになろうと思いまして、まず、まあ、宅建を取ってですねアルバイトさせていただいたのがオレンジハウスという会社です。で卒業後はですね、まあ、財閥系の大手の不動産会社に就職しまして、まあ、オレンジハウスという会社では働いてないんですけども。
なるほどね。しかし学生時代にね宅建を取るっていうのはね、はい、かなり勉強というか優秀なんでしょうね。
いや当時は楽だったんじゃないでしょうか。今ほど大変ではなかったような気がしますけど、どうなんでしょうか。
なんか宅建というのはなかなか取れないっていうことを言う人がいますよね、はい、私トライしたことがないからわからないんですけれども。でそこの大手の不動産会社に勤めていて、結局何年間おられたんですか。
私はですね29まで働いてまして、
うん、
はい、
それと5年 4,5 年間5年間
6年6年ぐらいですかね、6、7年働いてましたですね。
どうなんですか、仕事は主に営業的な仕事が多いんですか。
そうですね、おかげさまでですね、全てのことを経験させていただきましたですね、不動産業には、まあ、賃貸からですね、売買から法人仲介から、まあ、財務までやりましたので、まあ、大体のことは経験させていただきましたね。
まあ、しかし非常に効率的にうまくね、
はい、
そういうことを勉強され身につけたっていうことでは 非常にラッキーな、ね、
そうですね、はい、まあ、
あの前半というか若い時代、
あの経営者の方にねすごく可愛がっていただいたのは本当にラッキーだったと思いますね。どこの会社行ってもこう可愛がっていただいたのは本当に感謝してます。
まあそれはあの中戸さんのお人柄って言いますかね、持ってる雰囲気っていうものだろうというふうに思うんですけれどもね、今拝見しててもやっぱりなんとなくそのまあギスギスしたところがないというか、そういう感じは受けますよね、はい、それで29歳ですか、静岡に戻ってきたのは、はい、これはまたあのお父さんの会社を継ぐということで戻られた。
そうですね、あのちょうどバブルが崩壊してしまいまして、あの店を閉めようと思いまして、あの戻ってきたんですね。まあいい意味でなく戻ってきたんですけど、
店を閉めようとして静岡に戻ってきたっていうのもなんとなくあの今はちょっとね、はい、不思議な感じがするんですけれども、
まあ、父うまく騙されたというところですかねあのちょっとどうにもなんなくなっちゃったら助けてくれみたいなことをこう、まあ後ではまあ病気になっちゃったとかですね、なんかそんな嘘をつかれましてですね、戻ってきたら、まあ、ピンピンしてたというと
上等手段で、はい、よく言いますよね、はい、子供を返すには病気になるのが一番いいというようなことを聞きましたけど
爽やかな話室はオレンジハウス社長の中戸川豊さんをお招きしております。
まあ、中戸川さんそれで、まあ、静岡へ戻られて、はい、まあ、家業いろいろお父さんから話を聞いて、はい、その家業をそのままやるっていうのはやっぱりあまり本意ではなかった。まあ、その家業っていうのはあの鉄板とか銅板とかそういうふうな、はい、その建築資材の関係だった。
あ、そうですね、はい、あのまあ、自分のところの会社の経営状態を初めて知りまして、どうにかしようとは思ったんですね。でただあのうちの会社がですね、どちらかというと住宅メーカーさんに一本にシフトしてまして、まあ、そこにちょうど切られてしまいまして、で今更急に工務店さんとかですね売り込み行ってもですね、まず買ってくださらない。で1週間ぐらい一応僕やりましたかね。でも行ってもみんなに逆に怒鳴られるので、あの買ってくれるまでになるのはちょっと1年ぐらいかかるのか、まあ、3年ぐらいかかっちゃうのかなと、それは時間の無駄だろうという思ったのが企業の始まりですね。
でリフォーム会社を、
あ、そうですね、はい、
で当時ですね、はい、リフォームっていうその業態っていうかね、はい、業種っていうものが社会的にこう認知されたり分野として確立していたんですか。
業種業態としてはまだ確立はされてなかったでしょうね。
やっぱり大きなあの建設会社とかあの建築会社とか、はい、そういうところのまあ何て言いますか、サイドビジネスみたいな形でやられたということになるんでしょうか。
そうですね、あと訪問される会社さんがすごく多かったように思いますね。やっぱ今はないですけど、テレビでコマーシャル打つような訪問をされるようなリフォーム会社さんが多かったですね。
うん、あの現在ではね、はい、リフォームっていうのは非常に社会的な脚光を浴びていますしね、はい、まあ確かに考えてみれば、まあ木造住宅30年説とかなんかいろんなこと言う人があって、はい、日本の木造って30年で買えればいいんだみたいなことがあるんですけど、必ずしもそうじゃなくて、やっぱりリフォームしながらですね、はい、ある程度永続的に使っていく、やっぱり自分が建てた建物愛着があるじゃないですかね、はい、外観まで全部変えちゃってまるで違ったそのものにするっていうのはちょっとどうかなって感じを受けたんですけどね、まあ、その辺にはやっぱり自分ご自分でも目をつけられたわけですか。
そうですね、あのもともとこの業界入りまして、特に建材業に入りまして一番おかしいなと思ったのがですね、あのすごく不明瞭だったりとか遅れてたりとかしてましたんで、まあ、価格もすごくアバウトだったんで、何やっていくだっていうのが全然なかったんで、まあ、そういうとこから何か変えていこうかなと思ったのが始まりですかね。
まあ、価格がアバウトっていうのは見積もりとかそういうことが彼の正確じゃないし、その事前 あのリサーチっていうか調査なんていうのもね、いい加減で、まあ、ある種のきちっとしたビジネスとしてその価格設定とかね、はい、あの広報とかそういうふうなものは、はい、整理されていなかったということでしょうか。
そうです、全くそういう決まりもありませんでしたし、統一価格も大体ないし、相場というものが大体存在してなかったので。
誰が決めるんですかそれ。
まあ、今はですね実は結構できてるんですね、うん、それが、まあ、まあ手前どもがですね、まあ、価格の入ったチラシをまあ静岡で初めて売ったんですけども、だんだんこう 業種業態として業者が増えていったというのもあると思いますけども、まあ、だんだんお客様も大体この工事だったらいくらぐらいかなっていう、こう市場ができてきたんじゃないですかね。
ある程度のマーケットが整理されてきた、まあ、ということでしょうかね。はい、なるほどね。しかしそういうことで考えてみると、いい時期に起業されたっていうふうなね、
はい、
ことかもしれませんね。
そうですね、まあ、悪いことでもあったりいいことでもあるんですね、うん、まあ、困ったのでやったのが始まりですから、いや困らなかったらやらなかったんだろうなと。
で、価格設定をしてきちんといわゆるこういう工事をやってこういうふうにしたらいくらかかりますというふうな意味のチラシですか。
そうですね、
今まではそういうことはなかったわけですか。
ないですね。
多分そうするとある意味で言うと、まあ、住宅関係で言うと革命的なそのやり方っていうふうに言えるんでしょうか。
そうですね、まあ、チラシの結構僕は全国でもパイオニアだと思います多分。私自身は建設業でどこでも修行したことがないので、多分建設業の方だったらこういうことやらなかったんだろうなと思いますね。
あ、そうかもしれない、はい、違った分野っていうかね、はい、そういうところは、まあ、ある意味で言うと素人って言いますかね。
あ、そうです、素人ですね。
だから、はい、結果的に本当に本質が見えてきいたっていうことかもしれませんね。 その住宅やなんかにもともと建設に関わってた人は分かってても分かってなかったんじゃないかっていうふうに思いますね。
そうですね、僕がやる見積もり書とか見て何これってよく言われましたね。
うん、
今でも多分他の会社と見積もり書も違うで、
あ、そうです
か。違いますし、やり方も多分全然違うと思いますね。
まあ、最近では本当にリフォームをと目打ったその会社っていうのはポコポコポコできてきてますよね、はい、一体何がどうなってるのかっていうことは僕ら外から見てよくわからないんですよね、
はい、いや私も他の会社のことはよく知らないんですけども、価格はですね、多分私どもの価格とかいうのをやっぱり皆さん参考にされてお見積もりチラシは作られてるんだと思いますね。
うん、
根拠は僕はわからないんですけど、
今までの、まあ、企業されて以来の経験則とか、それからユーザーとの話の中とか、はい、そういうことで大体この程度のこういう工事はこのくらいのコストだろうというふうなことなんでしょうかね。
はい、実は全部私どものチラシの部分について全部原価計算がされてて、コスト計算がされて
ます。
で、大体何人、どのくらいの職人さんが入るって全部コスト計算がされた原価なんですね。
で、先ほどちょっと仕事の内容紹介あった時に、はい、企業の店舗の内装というようなとか、はい、個人住宅のリフォームとかですね、はい、いろんなのがあると思うんですけど、ね、はい、メインっていうのはどういうところになってるんですか。
そうですね、最近はですね、その大型のですね、もう家を一軒建ててしまうような金額のですね、構造を伴ったような大規模リフォームがうちの会社のメインですね。
あ、なるほど、
はい、
それはですね、新築とリフォームっていうのの区分って言いますかね、
はい、
これはどんなふうに考えたらいいんですかね。
難しいですね。新築が建ってしまうような金額のリフォームやりますので、うん、結構多いんですね、うん、そうすると物の価値だったりとかその人の考え方だとか、もちろんその構造の耐用年数っていうのもすごく重要になりますけれども、思いでしょうね、お客様のその家に対する思いなんだと思いますね、うんうん、
やっぱり自分が長い間住んできた住まいをですね、丸ごとイメージそのものも変えてしまうっていうのにはやっぱり僕ら年取ってくると抵抗感ありますよね、はい、やっぱりそういうイメージは残しながらも機能的にも耐震的にもですね、はい、残しながらより快適便利なその生活が営める、はい、まあ、そういうふうにした方がいいんじゃないかなって思うんです。そんな狙いっていうのもあるんでしょうか。
そうですね、やっぱり少し以前の雰囲気は残しますね、まあ、特にテレビの影響も多いと思いますね。ビフォーアフターとかあの辺の影響はすごい大きいんだと思います。
うん、なるほどね。しかし新しい、ただ聞いてるとね、リフォームなんていうとまあまあなら昔からあったんじゃないかとかね、
はい、
そのどってことないじゃないかって思われるかもしれませんけど、お話を聞けば聞くほどなんか奥行きが深いっていうかね、
はい、
内容がある仕事なんだなっていうふうに思いますね。で、基本的にはどうなんですか、そのユーザーって言いますかね、そのお客様 接種さんっていうか、そういう人との意見交換でコミュニケーションを交わしながら、どういうふうにしていくかっていうことをやるんですか。
そうですね、もう建設業というよりもサービス業だとかですね、コンサルティングに近いですね。
あ、なるほど。
もうヒアリングがものすごくしますし、生活どのように生活されていらっしゃるんですかとか、まあ、将来的にまたどのように暮らされるということから、何を大切にされていることまで、ね、全部ヒアリングしますので、
うん、家族構成とか、
いや、もちろんです、はい、
まあ、高齢者所帯だとかね、はい、若い人が一緒に2世代とか3世代とか、はい、そういうことも全部いろいろな面で話し合って、
はい、
でどういうふうにしたらいいのか、
ご長男なのかとか、将来的に仏壇がこちらに来ることがあるのかとか、うん、お正月にお集まりになるのかとか、ご親戚の数がどうなのかとか、
うん、なるほどね、はい、まさしくコンサルタントって言いますかね、はい、単なる建築士とか建設業とはちょっと一味も二味も違うっていうような感じですね、
はい、で今は本当冗談抜きで相続の話までまず最初にしますね。
あ、そうですか、
はい、相続の話をしないとですね、リフォームができないです。
うーん、
例えば今相続の問題かなりうるさいですから、親御さんが所有のところをですね、例えば50代40代の方が直された時にご兄弟がいらっしゃるとですね、ちょっとトラブりますので、まずそこを解決するかどうかと、
かなりその中へ入り込んでいろいろ相談に乗ったりですね、
はい、
まあ、話し合いをするということになるんですよね、はい、
そうですね、ご融資も含めてですね、まあ、相続のお話も絶対しますね。
あ、そうですか、はい、いやいや、聞いてみて初めて分かったっていうような感じはするんですけど、まあ、私どもの知識がプアなのかもしれませんけれども、まあ中戸川さんはそういうふうな、まあ、なんてパイオニア的なね、意味合いも多分あるんじゃないかっていうふうに思う、うん、いろんな形での日本増改築産業協会とか、
はい、
あるいはリフォームネットとか、なんとか、はい、NPO もなんかやってる
わけ
で、さまざまなその公職、セミ公職的なこともおやりになってるわけ
です。そうですね、もう、この業界としては古い。まだ新しい業界ですけど、17年っていうともう結構老舗になってしまいまして、
まあ、ある種のリーディングカンパニーみたいなところがあるんですかね。
地方ではそうなのかもしれませんですね。私どもで長くこう専業でやられてる会社っていうのはないので、もう、
なるほどね、はい、そういう中で日本の古民家再生サイクル協会、
はい、
古民家っていうのは確かに見てて気持ちがいいしですね、はい、いいなっていうふうに思うんですけど、これもおやりになってる、
は
い、
そうですね。ただ僕はどっちかというと、なんちゃって古民家ですね、
うん、
実はそんなに古民家なんですけど、トラディショナルな形にはあんまり直したくないタイプなんです。
あ、
もっとモダンに直したいタイプなので、
なるほど、
古民家に詳しい方ってものすごくトラディショナルに直されたいので、
オタクみたいなところありますよね、
はい、
そういうもの
ですが、僕はどっちかというとそこまでしないくてですね、外人のデザイナー入れちゃうとかですね、そっちかですね、ちょっとアウトサイダーですね。
FM ハイ爽やかな和室、オレンジハウス社長の中戸川豊さんにお話を伺っています。
まあ、今のお話を伺った中でもやっぱり感覚っていうか考え方が少し新しいって言いますかね、人は違うなっていうふうにお聞きしてて感じたんですけれども、会社自体としてはですね、年中無休なんですか。
そうですね、まあ、お正月とですね、お盆はお休みということにもなってますけど、今回のゴールデンウィークもですね、実はイベントやってまして休みはないですね。
しかしこれも大変なことですね。
いや、僕は大変なんですけど、社員は実はすごくいつ休んでもいいんです、うち。休み決まってなくてですね、なんでゴールデンウィークやるかと申しますと、休みたい時に休んでいいので、その前に連休前に海外旅行行っちゃった人間がいっぱいいましてで、まあ、休んだんだから連休仕事しなきゃダメだよということで勝手にやってます
そういう中で、まあ、資料も拝見させていただきましたけど、まあ、ご本人の建築士とか証明士なんていうのがあるんですか。
あ、あるんですね、はい、
うん、まあ、インテリアコーディネーター、
まあ、
これはありますし、業務、はい、相談員とか、まあ、いろんな造園業の関係とか、はい、まあ、いろんな方々がそのスタッフとしておいでになるんですね、はい、非常にバリエーション豊かって言いますかね。 何でも即応できるっていうふうな、対応できるっていうような感じなんでしょうかね。
そうですね、僕はあんまりできないんですけど、社員さんはいろんなことできますね、能力の高い方が来ていただいてますね。
だけどそういう人たちをどうやってその、まあ、掘り起こすっていうか連れてくるかっていうか、自動的に集まってくるんですかね。
そうですね、結構まあうちの会社が自由な雰囲気なので、好きにやりたいっていう方が勝手に来ていただいてますね。
で、静岡県の場合はね、ちょっといわゆる東海地震、はい、まあ、先日起こりました東日本大震災、はい、まあ、あれの影響もあるんですけど、その前から東海地震ということで、はい、まあ、私も関わり合ってた一人なんですけれども、はい、まあ、耐震っていう問題がね、はい、非常に強く打ち出されてますよね、はい、この辺はやっぱり力を入れてるんでしょ
う。そうですね、もともとですね、静岡に帰る、静岡に戻るときが阪神の当日でして、私がその日静岡に帰ってこれなかったと、まあ、東京から静岡に帰るのに帰ってこれなかったご縁もありまして、まあ、ずっと耐震についてはですね、その当時からやってましてこだわってますね。
なるほどね。まあ、そういう耐震なんか防震といいますかね、はい、原震って、まあ、いろんな言い方が最近あるようですけども、そういうものをひっくるめて、まあ、リフォームって内外装の改装って言いますかね、はい、そういうものをやってるということなんで、非常に間口も広いな、はい、それから考え方もですね、なかなか新しいって言いますかね、我々も考えなかったようなことをやっておられるなっていう思うんですけど、会社としてですね、こういうふうな気持ちで会社を経営しているというふうなことはあるんでしょうか。
まあ、うちの社税がですね、もう一人の家族のためにっていう社税になりまして、まあ、お客様がもう一人の家族だったら、自分の家族だったらどう思うっていうのがうちの考え方でして、そうするとやっぱり今特に震災の問題ありますので、やっぱり自分の家族を守らなきゃどうしようもないでしょうということを今は特に思っています。
まあ、要するに家族と同じような立場に身を置いて相談に乗り、はい、その内外装あるいは業務をやっていくというふうなことなんでしょうか。そうですね、はい、なるほどね。最後にですね、はい、私どもその CTFM FM ハイは、まあ、地域情報を収集し発信する、特に災害時でですね、今度も石巻とか、まあ、さまざまなところでですね、はい、その地域のコミュニティ FM 放送が活躍する、はい、まあ、中越地震もそうです、はい、まあ、柏崎の時もそうです。なんかその他にですね、私ども FM ハイ、まあ、お聞きいただいているかどうか分かりませんけど、注文があったら一言。
やっぱりこうメディアの方っていうのはいろいろやっぱ社会的な使命があるなっていうのは、今回本当にね、震災ですごく逆にこう素晴らしいこともしてるなというふうに思いましたですね。あと地域の細かい情報っていうのがですね、逆にどんどんどんどんどんどん細かくなってきてるんで、まあ、特にマスメディアじゃなくてですね、もう地域にこだわったこう細かい情報っていうのが一番これからもっともっともっとこう要求されてくると思いますので、まあ、地域にこだわった放送をしていただきたいなというふうに思いますね。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室はオレンジハウス社長の中戸川豊さんをお迎えしてお話を伺いました。中戸川さん、どうもありがとうございました。
こちらこそ
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。